藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろん、メンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場。今日は117回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社経営、USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速今日の質問に入っていきたいと思うんですが、今日の質問はですね、60代の男性経営者の方からご質問いただいています。私どもは今、東京の近郊で地域密着型の不動産会社を経営しております。で、主には売買を扱っております。今までは地元の普通の不動産の売買ということを事業の柱として取り組んできたんですけれども、最近増えております任意売却にこれから力を入れたいと考えておりまして、今そのホームページ、専門のホームページを作ろうとして準備をしている最中です。この任意売却というものにスポットを当てて力を入れていきたいと思ってるんですが、ホームページを含めた販促マーケティングの取り組みについて教えていただけないでしょうか。よろしくお願いしますというご質問です。
任意売却って聞いたことあるんですけど、
はい、
何ですかね。
簡単に言うと、住宅ローンが払えなくて、売りに出している人の仲介をするっていうイメージだと思うんです。
競売物件のってありますよね、
はい、
競売っていうのも取り、なんていうのかな、差し押さえ
になってしま
う。そうですね、払
えなくなってもう抑えられちゃう。
そういうことです
ね。法的手続きですよね。
じゃあ競売物件の前に任意売却っていうのをすると、
はい、
もうちょっと高く売れたりだとかして、
はい、
ね、
はい、
自分の要するに、なんていうのかな、
競売になっちゃうと個人情報とかでこう傷がつきますよね。
ああ、そういうことですね、
はい、
うん、
でそれもならないし、
うん、
お金を貸してる銀行の方も競売ってやっぱ相場があるじゃないですか、
うん、
相当安くなっちゃいますよね、
はい、
であるよりも当然その法的ではないんで、
うん、
まあ、通常の取引ですから高く売れる、
うん、ね、
だから銀行もいいで、ご本人も、まあ、そういう競売っていう形じゃないので、法的手続きはないということ で、まあ、みんないいということで、
はい、
まあ、最近ちょっとニーズが高まってるのかなと思うんですけど、
ね、はい、まずね、これ系のやつは、例えば私も今聞いて、なんとなく聞いたことがあるんですけど、
はい、
まあ、私いろんなコンサルティングの現場でね、そういうのに触れる機会は普通の一般の人たちよりは多いんですが、
はい、
まずこの言葉自体をまだ、はい、認知できてない、
はい、
ないしはこうに聞いたことあったとしてもどんなものかがわからないので、これ教育しないといけないじゃないですか。
うん、そうですね。
でこれコストかかるんですよね。
うん、
でもちろんあのね、斉藤さんお得意のウェブマーケティングであれば、
はい、
任意売却、
はい、
ごめんなさい、任意
売却
です。売却ですね、
はい、
任意売却っていうのの、
はい、
検索数なんていうのね、ね、PPC 広告を打つとかでね、
はい、
Google でなんとなく需要が出るじゃないですか、
はい、
ちょっと実際調べてみないと分かりませんけど、おそらくまだ少ない、ひょっとするとあるのかな。もっとでも地域密着の不動産業にしてみたら、
はい、
その地域で任意売却っていう言葉だと非常に少ないんじゃないかなって、
うん、
で予測されますよね、
はい、
これからもっと増えていくかもしれませんけど、
はい、
そういった場合は切り口を任意売却、やりませんかなんていうふうにやっちゃうと大失敗しちゃうじゃないですか。なので対象者がんってなるようなターゲットが、
うん、
つまりその人たちって何、さっき言った住宅ローンが支払えれなくなってしまう、
はい、人たちですね。まあ、例えばリストラであったりとか、
うん、
まあ、大企業は最近結構 業績がいいところが多いんですけど、こう給与がこう下がったとかですね、はい、まあ、例えて言うと、残業がなくなって残業分がこう減っちゃって、うん、残業代の部分でローン払ってたのに
払えなくなっ
ちゃったかなと。残業がほとんどなくなったら手取りがまあ減っちゃうので。
そういうことですよね、
はいはい、
だから住宅ローンのお支払いで、ね、
はい、
ちょっとなんか悩んでる人、
うん、
ね、例えばもう今みたいなね、
はい、
あのちょっと残業代が減ってしまって、ね、月々の支払いが苦しいとか、うん、具体的なケースあるじゃないですか、
はい、
それをわーっと列挙して、そんな人たちにこんな解決方法があったのはご存知ですかと、任意売却っていうものがあるんです。
だからまあ知らない人向けに伝えるってことですね。
そうです、
はい、
まあ、それが基本で、うん、それがまた方法はいっぱいありまして、地域密着でしたらもちろん紙媒体も使うかもしれませんし、
はい、
それから、ウェブも当然、まあ、組み合わせなんでしょうけど、
はい、
まずその訴求していくものを任意売却っていうものではなくて、任意売却っていうソリューションがありますと、解決策がありますよと、それご存知でしたかというところを後に出していって、うんうん、で最初はその悩みでる人に、えそんなことできるのっていう切り口で、
うんうん、
ね、住宅ローンの支払いが厳しいとか、
はい
はい、というのを親並みの、うん、ね、困ってる方へとか、
はい、
そういう切り口ね、ターゲットに対して、
はい、
いわゆる刺さるキャッチコピーというか、うん、そこがまず、ね、出していかないといけないというパターンですね、これはね。
最初のそういうことの、悩んでる方に投げかける、
そうです、
はい、キャッチコピー
そうです
ね。そうです
。その人たちが、
うん、
もう例えばネットで、ウェブサーフィンをしてたとしても、ね、そういう例えば、ね、あのバナー広告というかディスプレイ広告でもいいんですけども、そういうのであったらパッと目が入って思わずクリックしてしまうっていうようなコピーを書くっていうのがまあ肝ですよね。それが一番の肝のような気がしますね、はい、でその後に教育していくみたいな、で売りが初めて出てくるわけですよ、
はい、
当社は、このエリアでは任意売却結構専門性があって、こんだけの実績でやってますよ、ますよみたいな、USP 的なことが後から出てくるパターンです、
ね、
はい、
あ
後から、
なるほどですね、
うん、そう、だからフックをかける、うん、と思わず、読み込んでしまう切り口、
はい、
ターゲットを限定してね、読まさせるための、コピーを書いて、その後に、任意売却とは、
うん、
こんな方があるんだよと、
うん、
こんなメリットがあるんだよと、メリットデメリットも書くといいでしょうね、
うん、
メリットデメリット、だからここら辺をワード1枚でいいのでランディングページのような感じで、ちゃんと整理してから、それでマーケティングを仕掛けて、プロモーションを仕掛けていくというパターンですよね。
なるほど、
ね、はい、そこ間違えちゃうと任意売却なんていうのを頭で
思ってちゃうと、最初からこ
う来ると大ごけするパターンですよね。
あ、うん、知ってる人しか対象にならない感じですよね、
そうです
ね、はい、まあ、それだと片さんの言われるようにちょっと広がりがどうなの
かな。そうですね、まあ、それで検索需要を調べてみてもいいんですけど、検索需要を調べてみてちょっと不動産なので、地域証券じゃなくて全国証券できるかどうかちょっとここでは分かりませんけども、
はい、
もしそれができるんだとしたならば任意売却 .com みたいなね、
うん、
ポータルサイトっていうかマッチングサイトを作ってしまって全国展開できるんであればですよ、
うん、
そういうような、ことを仕掛けていくのもいいとは思いますけど、
うん、
まず通常は地域密着じゃないですか、
はい、
まあ、そこでやるんだったら先ほどのような、
はい、
もうそもそも任意売却を認知してる人が少ないと見立てて、
うん、
悩み、問題を提示するっていう切り口から入っていって、
はい、
売りとか実績だとかね語っていって、こういう任意売却とはほわっとねからか、語っていって、どのように進めていくのか、ハウトゥーを語っていって、
ね、やり方ですね、どういう流れになるんだと、
はい、それこそまあやって喜んで、こんな方法があったんだと、すごく楽になる、すっきりしましたなんていうビフォーアフターのお客さんの声もあったりだとか、まあ、
これ、加藤さん、なかなかお客さんの声が
取りにくい、
取りづらい、
まあ、そうでしょうね
と思うんですけど、そういう場合は何か、
まあ、匿名でいいんじゃないですか。
あ、なるほどですね、うん、
匿名で出せばいいです。出てもらえば。だからリアルなストーリーになってればいいので、共感。だそのね、その住宅ローンが支払えなくなるっていうのはね、なんかいろんな痛み悩みがあるじゃないですか。
そうですね。
お給料が減ってしまったこういう事情でとか、
はいはい、
そういったところに共感させないといけないですね。
共感ですね。
すごい悩んでらっしゃると思うん
ですよ、ね。まあそれはそうですよね。まあせっかく、まあ、マンションなのか戸建てなのか分かんないですけど、特に戸建てなんかの場合だったら、せっかくこう夢のマイホームを、
そうですよね、
はい、買ったり作ったのに、
はい、
それを泣く泣く手放す、は
い、そうですね。で泣く泣くって手放さな、なんていうのかな、手放すっていう選択肢すらね、思いつかないっていう人もいっぱいいると思うんですよ。
あ、そのままずっとこう、うん、ローンに追われるというか、
うん、でもそのずっとやっぱり、あとやっぱり手放すこと自体はね、すごくあの、うん、なんていうのかな、やっぱね、せっかく手に入れたやつだから、ね、
でも、まあ、どうしてもこう、うん、ま、守ろうとそれしますよね。
だけれども、ひょっとしてそれを乗り越えてきた、ね、方たちはすごく楽になったとかね、うんうん、そういう体験とか多分あると思うんですよ、
うん、
追い込まれるよりも前にね、
はい、
手を打つっていうのね、いいと思うので、
うん、
そういう訴求の仕方をするかな、僕だったら、
うん、
僕は、クライアントさんに、
ね、なるほどですね、
社外宣伝部長でやる場合だったらそうしますね、まず、
うんうん、
もうちょっとちゃんと聞いてみないと分かりませんけど、
ええ、
多分そういうパターンだと思います。
あ、なるほどですね、
はい、
これも、まあ、前回 の塾の方じゃないんですけど、加藤さんおっしゃったようにこうなかなか言えないご近所とか知り合いに、
ああ、そうですね、
知られたくない、
そうですね、
ことだから、
そうです、
秘密厳守というか、あのこっそりやるっていうのは、
そうですね、
大事じゃないかなと思うんですけど、
その実際うちも、あのうちの母がね、和食店やってたっていうね、はい、話をしたかも、はい、したと思うんですけど、和食店や、はい、経営してた時は、
はい、
でその後売却も考えたことがあって、
はい、
やっぱ秘密厳守でね、
はい、
だって店やってるのにね、
ええ、
売却の
情報が
出ると嫌じゃない
です
か。
嫌ですよね、それは。まだ営業してらっしゃるわけですよね。
だから一つの選択肢として、はい、そういう手段を考えたかったので、
はい、
まあ名前言っちゃってもいいと思う、三井のリハウスさんにね、
ええ、
依頼してちょっと静かにしよう、
ええ、
秘密裏に進めてくださいと、
はい、
当然そういうね、あのケアはいると思いますよ、ね、
うん、うん、だからそういうことで秘密厳守しますみたいなことはちゃんと書いておくことはすごく重要だということです
ね、と思います、はい、
まあ、そういう意味ではその地元で長くもし不動産業をやってらっしゃるんであれば、
うん、
まあ、そういう実績っていうのがあのいきますよね。
ご自分
で何十年の実績っていう、
ね、ああ、それはそうですね、はい、そうです。そんな打ち出しの仕方かな、うん、
なるほどですね、
はい、
まあ、なので売り物は商品は任意売却なんですけれども、まあ、そこを前面に出さないということですね。
うん、後出し、
まあ、顕在顧客と潜在顧客っていうような言い方もされますけども、
うん、
むしろ顕在顧客よりも潜在顧客、任意売却っていうことを知らない人たちにアプローチした方がいいんじゃないかということですね、うん、
顕在顧客が少ないと思いますわ。
あ、なるほどですね、
うん、と思います、
うんうん、はい、わかりました。じゃあぜひそういうアプローチで、任意売却ということを知らない方向けに構成を、まあ、キャッチコピーとかを考えられるといいんじゃないかということですね。では加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。